それでは御言葉を味わっていきます。新約聖書マルコの福音書10章46節から52節、2017番は89ページ、新約の89ページです。聖書を読みします。マルコの福音書10章46節から。さて一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイの子バルティマイという目の見えない物乞いが道端に座っていた。彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとますます叫んだ。イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った。その人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは彼に言われた。私に何をしてほしいのですか。するとその目の見えない人は言った。先生、目が見えるようにしてください。そこでイエスは言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについて行った。以上の箇所から何をしてほしいのかと題をつけました。御言葉を味わっていきます。今日この礼拝とまた教会の総会年に一度は行われます。それもセットにして私大事な時間を今日過ごしていきたいと願っています。この聖書の御言葉の取り付けは少し短めにさせていただきます。どうでしょうか。皆さん、あなたは最近叫んだことがありますか。さっきも少し遠慮して子どもたちの前でですね、声を控えたんです。もうちょっと大きい声しようかなと思ったんだけど、あまり大きい声出すと驚かれてもいけないなと思ったんですけど、大声で叫んだことはありますか。古い時代の人間なので、昭和の時代はですね、山とか海に行くとみんな学校生活や友人と大きな声で叫んだという記憶があるように思います。それこそ、テレビ映画のドラマの中でも主人公が叫ぶなんていうのはよくあったように思うんですが、ここでニヤッとする人は大体そういう場面を知ってる人で、何言ってるんだろうっていう人は多分若い人なんだろうと思いますが、今は本当にコロナの影響でですね、思いっきり声を張り上げて歌うということがこの教会の中でも遠慮する、そんな状況時代です。実際に私たちが大きな声を出すというのは難しい場面が多いと思います。しかし心からの叫びというのは声のボリュームが大きいというだけではない、そうではないはずです。今日の説教題はこのイエス様の言葉であります、何をしてほしいのかですが、まずその前にですね、ここに登場しますバルテマイというこの人の叫びについて見ていきたいと願っています。46節を読むとこの時の状況がよくわかります。イエス様がエリコの町に着きます。そしてまた出かけられます。エルサレムに行かれるのだろうと想像します。その時イエス様がですね、その通られる道のその道端、目の見えない人が座っています。休憩をしているわけではありません。当時目の見えない人、特に男性の成人だろうと思われるこのバルティマイですが、通常の成人男性がするというそのような仕事ができません。ですから彼は道端に座って物乞いをして、そこを通る人にお金なりを恵んでもらって、その日の収入を糧を得るしかないのです。ここは目の見えない人が物乞いをするために座っていたと、そのことを強く説明をしてくれます。そしてイエス様は多分エルサレムどこかへ向かわれるという目的のためにそこを通られました。するとイエス様が来られたということを耳にして聞いたこの目の見えないバルティマイは叫び出します。 彼は最初にダビデの子イエス様と叫びます。その意味はあのダビデ王の家系から生まれると、そう言われている、そう約束をされた救い主、そういう意味です。バルテマイはこの時イエス様を救い主と信じて叫んだのです。この人バルティマイはもう最初から叫んでいます。遠慮もありません。他の人のことなど気にしません。気になどしていられない状況が彼にはあったのです。いわゆる千載一遇のチャンスです。人々のざわめく様子、いつもとは違う街の、あるいは道の様子、そして音、彼はそこにイエス様が来られたと聞いて叫んだんです。彼は当然ですが目が見えません。イエス様のところにですね、自分の方から簡単にこう訪ねていくというのはできないのです。先週見ました、ユダヤの指導者の一人でもあり、お金もたくさん持っていたというあの人は自由に訪ねることができました。自分の方から行くことができました。でもバルテマイはそうすることが難しいのです。バルテマイはそのことをよく知っています。分かっています。ですからこの日、この時のチャンスを逃したくはありません。叫びます。イエス様の邪魔になるから、これから出かけようとするイエス様のその目的を邪魔するから、あるいはただもう彼の叫ぶ声がうるさかったのかもしれません。48節は多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたとあります。これは人々がですね、厳しく叱りつけたということなんですね。非常識な叫び方でもしたのでしょうか、それともあまりにも大きな声なので困ったのかもしれません。それでも彼は叫ぶことをやめません。それどころか厳しく叱られるとさらに叫ぶのです。こちらの方の表現ですね、それはわめくとあります。どれほど必死に大声で叫んだのでしょう。彼はイエス様が見えませんから、イエス様がどっちを向いているのか、誰を見ているのか全く分かりません。叫ぶしかありません。そして叫んだ後でイエス様から声をかけていただかない限り、彼は自分の声がイエス様に届いたのかどうかも分からないのです。叫ぶことしか彼はできません。しかし彼はこの時叫ぶことができます。叱られても、厳しく叱られても叫ばなければ彼の願いは届かないのです。そしてバルティマはこの時迷うことなく叫ぶことを選んだのです。彼の叫びは祈りです。祈りの声です。声が大きければ祈りが神様に聞かれる、そういうことではありませんが、しかし彼の叫び、わめくほどの声は彼の必死の祈りの表れであり、多くの人がそれを止めようとしましたが止めることはできません。そして彼の叫び、必死の祈りは彼が聞いてほしいと願うイエス様に届きました。あなたはイエス様に祈りの答えを直接いただけるまでこう祈り叫んだことがあるでしょうか。もちろんここで言う叫ぶというのは大きな声でということでは終わりません。必死のこれしかないとイエス様に向かって叫ぶ祈りのこと、私たちはこういう祈りをですね、自分の生活の中で自分の祈りとして経験するということはとても大切なことになります。他の人にとってはうるさかった声、あるいは大声で邪魔になったかもしれないこの叫びは、イエス様には自分を呼ぶ声としてちゃんと届いたわけです。そしてついでバルテマイは私を憐れんでくださいと叫んでいます。これは自分ではどうにもできない、解決をすることができない、その問題を解決してください、お金が欲しいんじゃないんです、 バルティマイは、私はあなたの愛がなければ生きていけません、だから憐れんでください、という意味なんです。するとイエス様は、あの人を呼んできなさいと言われました。イエス様の身元へと、近くへと呼んでくださったのです。イエス様の方からこのバルティマイと関係を持ってくださった。これまで自分は神様から見捨てられた存在を持っていたのがバルティマイです。当時の目の見えない人、あるいは耳が聞こえない人、足がないと動かない人、そういう人たちはみんなそう思っていた。バルティマイもそう思っていました。なぜそんなことを思うのか、一つこんな指摘をすることができると思います。旧約聖書を開いてください。サムエル記第2、5章8節2017番は547ページです。旧約聖書サムエル記の第2、5章の8節6節から8節を読ませていただきます。サムエル記第2、5章6節から8節王とその部下はエルサレムに、その地の住民エブス人のところに行った。すると彼らはダビデに言った。お前はここに攻めてくることなどできない。目の見えない者どもや足のなえた者どもさえもお前を追い出せる。彼らはダビデがここに攻めてくることはできないと考えていたのである。しかしダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。その日ダビデは、誰でもエブス人を撃とうとする者は水汲みの地下道を通って、ダビデの心が憎む足のなえた者どもや目の見えない者どもを撃てと言った。それで目の見えない者や足のなえた者は王宮に入ってはならないと言われるようになった。ここはダビデがですね、王になっていく当初、ダビデのことをバカにしてですね、ダビデにはこの強固なシオンの要害を打ち破ることなどできない。そしてダビデなど目の見えないもの、足のなえたもの、弱いものでも追い出せると、彼らはバカにしたような表現をします。この6節の言葉を受けてダビデはあえてその表現を繰り返すことによって自分が勝利したことを表すわけです。ダビデにはもちろん差別する意図はありません。ですが、ここから王宮には目の見えないものや足のなえたものは入ってはならないと、こう言われたところに関係をしてくるのです。この言葉だけを、この言葉だけをだと思います。取り上げて、この後イエス様が働かれるその時代、目の見えない人は神殿では差別をされて入ることができなかったとも言われます。それが今、救い主と信じたイエス様に直接呼ばれたのです。救い主との関係が生まれ、神殿で礼拝ができる、そんな喜びがすでにイエス様に呼ばれたという時点でバルテマイにはあります。まだ何も変わっていないように思います。この後目が見えるようになりますが、ここでは何も変わっていません。しかしもう彼には喜びでいっぱいで、立ち上がってイエス様のそばに行く。神殿で礼拝できる、救う人の関係がある、そんな喜びがもうバルテマイに生まれています。ですから50節で彼は踊り上がって喜びます。それだけでは終わりません。彼はこう上着を脱ぎ捨てました。一説によりますと、この上着というのは物乞いをする時の大切な道具とも言われるそうであります。上着を置いてその上にお金を置いてもらう、そういう使われ方もしたようであります。それをバルテマイは捨てました。脱ぎ捨てました。それは神に見捨てられたと悲しんでいた過去の自分を捨て去ってイエス様との関係を喜んでいる、そのことを示します。そのようにイエス様は彼に問います。私に何をしてほしい。まず私にと言われました。バルテマイがですね、それこそ昨日は、あれは先週は 誰も恵んでくれなかったからお金がないんです、食べるものがないんです、誰でもいいからお金を恵んでほしい、誰か私を助けてくださいという叫びではなく、イエス様をダビデの子と呼んで救い主のあなたに助けてほしいのだと叫んでいることをイエス様は受け止めてくださって、私にと、私に何をしてほしいのか、私にと言われたんです。バルティマイが救い主であるイエス様に求めるものは何なのか、もちろんイエス様はすでに知っておられるはずです。ですがイエス様はこの時バルティマイの口からそれをはっきりと告白することを求めておられる、待っておられます。それは今の私たちでも同じです。主は私のことを何でも知っていてくださいます。私が必要とするもののことも私以上に知っていてくださる。そして私の悲しみや悩みさえも知っていてくださる。それでも私たちがイエス様のそばに行き、私がそのことを言葉にして告白する、そのことをイエス様は望まれるのです。バルティマイが望むこと、あなたが、私が望むこと、イエス様ならばそれができる、可能であると信じているのかどうかという問いかけの言葉でもあります。ですから私たちはイエス様を信じるならば言葉にして告白をし、祈らなければ、求めなければなりません。ここでバルティマイは明確に簡潔に答えます。目が見えるようにしてください。あれもこれもじゃないんですね。目が見えるようにしてください。そうすれば彼の世界は変わります。神殿から断ち切られてしまったようなバルティマイ、神様とつながったバルティマイにと変わるんです。聖書は今日の箇所最初からこの人の名前を記しています。その他大勢の人ではなく、イエス様とバルティマイ、その関係がそこにある、関係が結ばれたということを教えてくれるのが、この最初から名前が記されている意味だと思います。結びの言葉にしていきます。52節、イエス様の最後の言葉は大切です。イエス様は言われます。あなたの信仰があなたを救いました、こう言われました。あなたの願いがあなたを見えるようにしたではなく、あなたの信仰があなたを救ったのです。主イエスだけを信頼して最初から最後までわめくほどに、それこそ他の人だったらうるさいほどに必死に叫び祈り求めたバルティマイのその信仰に主が恵みを持って応えてくださった。ただ目が見えるようになる、これだけも実はすごいことですが、主の恵みはバルティマイを罪から救い、神と共に生きる人へと作り変える恵みを与えてくださった。信仰に対して恵みを持って応えてくださった。願ったものよりはるかな、はるかに大きな恵みです。そしてさらにイエス様は行きなさいと言われます、ね、これまできっと彼は毎日ですね、誰かに手を引かれてここに連れてきてもらって、まるでもここに座っていなさいとそうしていたことだと思います。目が見えるようになりましたから、彼はこの瞬間から自分の思うところに自由に行くことができます。さあ自分の思うところに自由に行きなさい、そんな風にイエス様が言っているようにも聞こえますが、そうではありません。調べてみましたら、この行きなさいはですね、来なさいという意味があるということが分かりました。そしてバルティマイは見えるようになるとイエス様について行きました。イエス様のところに行きました、ついて行きました。先週のあのお金持ちの人がイエス様の言葉を聞いて悲しんで立ち去ったのとは全く逆です。まさにバルティマイのイエス様を信じる信仰がバルティマイを救い、神と共に生きる、永遠の命を持って生きる、その生き方へと移っていったわけです。私たちは叫ぶほどに イエス様だけに必死に祈る、その祈る必要があります。私たちはイエス様に叫ばなければいけません。そして私たちははっきり明確に望みを言葉にして祈らなければなりません。イエス様に目を開けていただかなければ私には見えないものがあります。私には分からない希望、喜びがそこにあるはずです。私たちは叫び祈って、そしてイエス様の近くへ臨みましょう。イエス様の後をついていく、一緒に生きるという新しい恵みの人生がそこから始まります。私たちは今日呼ばれてここにいます。そのことを覚えてこの後叫び祈っていきたいと思います。お祈りをさせていただきます。慈しみ深い神様、あなたのお名前を賛美します。今日も私たちを神様のこの礼拝へと招いてくださったことを感謝します。私たちには悩みや悲しみがあります。そこに願い望みがあります。しかし時に私たちはそれをはっきりと自分の言葉にすることが苦手であったりします。祈り願ってもそれは叶わないのではないかと初めから諦めてしまう、そんな愚かなところがあります。神であるあなたの手が短いので私を救い出すことができないのではありません。ただ私があなたにだけ信頼をして叫ぶほどに必死に祈ることをしないからです。あなたは私の願いを私がこの唇に登らせるその前からご存知です。私の心を探っていてくださいます。そして恵みで答えようといつも待っていてくださいます。それでもなおあなたは私が私の言葉にして祈ることを望まれます。今あなたの近くへこうして礼拝へと招いてくださり、また愛する兄弟姉妹と共にいることができます。あなたはあなたがこの礼拝に招いてくださった私たちが憐れんでくださいと、バルティマイのように素直に必死に叫び祈る、そのような人になることを待っていてくださいます。主よ、あなたに祈ります。あなたの全能の力と、あなたのどこまでも深い愛で私たちの祈りに応えてください。お願いをします。このように、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの尊いお名前を通して御前にお捧げします。アメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。